Acordio。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコーアーク、よりお届けしております。本日は、5月の15日の木曜日でございます。皆さんこんにちは。チッコーアーク浅田渡でございます。ですね、はい、あの5月、からですね、アークオーディオ、1年間今までやってきて、ちょっとね番組内容の方リニューアルさせていただきまして、進めております。毎週木曜日はですね、関西在住のアーティストによるアートレビューコラムのコーナー、そしてアーティストによる、作品ですね、音声オーディオ作品をですね、音楽家を中心にさまざまな方に、作っていただいて特別に配信するコーナー、また関西のイベント情報コーナーなど盛りだくさんの、総合、番組となっておりましてですね、ちょっとね、実際アークオーディオを聞いてくださってる方、今現在、1700名近く、登録されてる方がいるんですけども、私の知り合いとかにですね、これリニューアルして、言ったことを言ってみたらですね、割とこうみんな全部通して聞く方もいるしね、MP3 のこれ要はネットラジオなので、当然普通のラジオじゃないから早送りというか、聞きたいところでは聞けますよね、こうクリックすれば。だから、自分が聞きたい、例えばペックユーさんのファンだったらですね、今回ペックユーという音楽家にやってもらってるんですけどね、作品を、そこから聞くとか、あくびさんのやつだけ聞くとかね、なんかイベント情報だけ知りたい方はイベント情報だけ聞くとか、そういう聞き方もできますんでね、ぜひぜひ、できれば、全部聞いていただければ、それはもちろんこっちとしてはもう嬉しいんですけどもね、今ちょっと売れピーって言いかけてやめときました。昔僕が行ってた、中学校はですね、非常にヤンキーの多い中学校でしてね、なんでか知らんけど、ヤンキーっていうのは酒井のり子が好きやなと、いうのはあれなんでなんでしょうね、ということがちょっと今一瞬喋りながら気になったんで、報告しておきます。ということでですね、今回、まずアートレビューコラムですね、アーティストによるアートレビューというものが、5月から始まったんですけども、今回担当していただくのはですね、最近大阪府、府立現代美術センターの、吉原児童賞アートプロジェクト、などでも大変活躍されていた、美術家であり、演劇家、演出家でもある、山本あくびさん、による、ボイスコラム見届けですね。見届けっていうのは要は何かを、見届けるっていう意味の見届け、もうそのままなんですけども、何か見た後のレビューとしてですね、喋っていただいてます。そして、その後はですね、現在も期待のシンガーソングライターとして、活躍されているペックユー、なんとね、最近こう FM とかにも出だしてですね、ちょうどね明日のね金曜日、午前の11時半頃から、KISS FM に出演されるということも聞いてましたね。非常に活躍されている、シンガーソングライターのペックユーさんの作品、インターネットラジオ、そして最後はイベント情報コーナーを、お送りしたいと思います。それではまず山本あくみさん、まず山本あくみさんのアート、レビュー、見届けのパート2を、聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
とある看板屋さんの話です。看板屋さん自体なかなか不思議な存在です。道を歩いていると軒先にラーメン屋っぽい、寿司屋っぽい、カフェっぽい、食欲そそる看板が出てるから、何屋さんかな、腹減ってるしここにすっかと覗いてみると看板屋さんだったっていう。看板に偽りありじゃねえかと言いたいが、まあ嘘はついていない。街頭に潜むメタフィクションの趣。看板屋さんにもいろいろあるんでしょうけれど、そこはごく普通の看板屋さん。おしゃれで味のある独創的なのが売りとかじゃなくて、普通に目立たせますぜといった感じです。原色中心で動物のイラストとか特徴がないけれど目立ちはする、まあでもちょっとダサい、そんな看板で、そうしたサンプル看板に混じってある大きな看板がひときわ目立って置いていました。この看板がちょっと変といってもパッと見は変だと気づかない。なんかひよこの可愛いイラストがデカデカと書かれている。ただそこに書かれている言葉が意味不明。ひよこが先、それだけ。6文字。よく見るとひよこはなんかプリプリとこっちに向かって怒っている。それだけの看板、さっぱり意味がわからない。でも次の瞬間、これが何の看板かに気づきます。お気づきになりましたか？ これはつまりよく耳にするあの古典的な生物学の問題、卵が先か鶏が先かという問いに対し、ひよこが先とひよこ自身が怒っている看板なんです。これ面白いですね。ひよこが先という一つの回答だけで、そもそもそれが何の問いかを見る人の頭の中から引き出させる。頭の中で対話が成り立つ。看板は言葉少なく佇んでいるだけなのに、見る者の頭の中で運動が起こる。しかもこれがありきたりで、一見ダサい看板に擬態しているのがとぼけています。そもそもひよこ自身がそれについて怒ってるっていうストーリー自体がへんてこり。まあ街の中の小ネタに過ぎないといえばそれまでですが、この看板が及ぼす効果を分析すればいろんなものが取り出せそうです。まあこれがつい先日のことでしたが、今日通るとお店ごとなくなってました。残念ですがこの道はまた通るので、その度に思い出すことはできるでしょう。場所、それも建物の中でなく天下の往来と結びついて記憶に残ることも看板の面白い特徴かもしれません。こんにちは、こんばんは、おはようございます。遅ればせながら山本と申します。見届けの第2回。これはそもそも何かと言いますと、先週の浅田さんの紹介によれば、アーティストによって他人のアート作品をレビューするコーナーでございます。しかしこれってなかなか難しい。そもそも他人の作品をどうこう言うってこと、それ自体に一つの敷居があります。批評家や評論家という言葉は、ともすればそれだけで悪い意味に取られている。入社式、我々新入社員に社長はこう言いました。諸君、評論家にだけはなってはいけないと。ここでは単純に他人の悪口だけ言って動かない人間になるなという意味で使われているのですが、そんなやなやつの代名詞として評論家が取り上げられるのは悲しいこと。口よりも実際に手を動かせ、いわゆるお前がやってみろやであります。まあそれを言ったらおしめよ。だからそれは言わないお約束。そのお約束を守れる人たちにとって、評論は自由な場としてきちんと機能します。ところがアーティストが評論する場合、それが通用しない。いわゆるお前はどうやねんと言いますのは、さっきのお前がやってみろやと違って、すでにあるいは現に今なおやってしまってます。現実にそこにあるものに対しては目をつぶりにくい、いわばこぶつき。これは浅田さんが設定したアーティストによるレビューというコンセプトの一つの勘どころではないかと考えます。そしてもう一つ、僕は今劇団の公演や展示が間近に迫っておりまして、他人の作品を見る余裕が時間的にも精神的にもない。それってちゃんとしっかりやれっていう話ですが、これもアーティストによるレビューというコンセプトの避けられない関所です。僕はさっきからアーティストだの評論家だのと言っておりますが、これらは本来住み分けされないことが理想だと考えます。見ることの延長に作ることがあり、その延長に見ることがある。しかし現状周りを見回していると、作る側と見る側というのはかなり明確に分離しているように思います。これはよろしくない。このコーナーを通じてここを乗り越えたいと考えるわけです。これが目標。つまり自分の作品を抱えつつ、他人の作品を見て自らを顧みず存分に言いたいことを言って、お前はどうやねんと言われたら、まあこうやねんと抱えた作品を隠さずに差し出す。そうなった時、アーティストによるレビューという最初のコンセプトも失われるかもしれません。見ることもあれば作ることもある、ただの普通です。ということで、とりあえず4月から数えて芝居を3本ほど見ました。一つ目はフランスパン、ジャン・アンリ・ファーブルの一生で、声だけでは分かりにくいですが、劇団の名前がフランスパン、題名がジャン・アンリ・ファーブルの一生。二つ目はアミューズメントシアター激鱗のぶっちぎり、劇の鱗と書いて激鱗。タイトルのぶっちぎりは仏のちぎりと書いてぶっちぎりです。三つ目は子供巨人四畳半。子供巨人が劇団名で、四畳半は4と2分の1を分数式で書いて四畳半と読ませます。他に空組の夕坂同士も見に行ったんですけれども、まあ有名どころを僕がうんぬんしても仕方ないので、あまり取り上げないと思います。基本的に同世代と言いますか、ちなみに僕はこの前26歳になったんですが、年齢というよりも、まあかろうじて声が届くカンパニーやアーティストの作品を対象としたいと思います。さて、次回よりこの3つの作品について紹介を交えつつ取り上げたいと思います。では引き続きアークオーディオをお楽しみください。こわー、アークオーディオ、
アークオーディオ。
はい、聞いていただきました、現代美術家、彼は肩書きでは普通芸術家と、名乗っておられます、なかなかいいあれですよね、コピーですよね、普通芸術家っていうのは、の山本拓美さんの、ボイスコラム見届けのパート2を聞いていただきました、次のコーナーなんですけども、関西在住の若手アーティストによる、音楽作品もしくは、ラジオドラマの作品の発表ということでですね、今回担当していただいているのは関西在住の、アーティスト、弾き語りを主にされている、方なんですけども、ペックユーさんですね、もう僕も昔から、彼のライブはよく、行ってまして、非常になんというかもう一人で独特の世界を作り出して、歌われる方なんですけど、まず何よりも声がいい、めちゃめちゃ声がいいです、そして彼はね、なんかこうすごくこう なんちゅうかロマンチックな、突き抜けるようなですね、ストレートな歌を歌う反面、ものすごいこう自分を俯瞰しておふざけをするようなところもあってですね、今回は結構それがいろんな形で織り交ざっている彼のラジオ作品を作っていただきました。彼の、素敵な歌声も入ると思いきや、急になんかこう、それを否定じゃないけどね、それにこうなんかね、対してカウンターを入れるかのような、面白い、なんちゅうんですかね、面白大阪人みたいなね、面も見せたりとかするこのペックユーさんなんですけども、インターダインターネットラジオというこの作品のパート2、それでは早速聞いていただきましょう。それではペックユーのインターダインターネットラジオパート2です。
いたこんにちは。Good evening. こんばんは。Into the Internet Radio の時間がやってきました。本日のゲストはなんとなんと海の底から海のベーシストさんが来ていただきました。こんばんは、海のベーシストさん。
こんばんは、僕は海のベーシストです。Good evening. We're going.
はい、ですね、今海の底で、いろんな魚を見ています。海の底にはいろんな魚が動いています。海の底だからきっと地上を見たことはありませんが、でも海の底には神様が住んでいます。
地球の核心に一番近いところに一応住んでいる生き物だから、だからいつもディープブルー、いつもディープブルー、衝動に突き動かされ美しく恐怖する。
衝動に突き動かされ美しく恐怖する、神々の花といったタイトルの映画を僕の友達村上大輝君が作っていて、彼が東京に引っ越したんです。僕も関東に引っ越してみたいなとかちょっと思いました。今日はですね、そういうことで東京の思い出話を関西でぶちまけてみようと思っております。東京は洋画に僕はおばあちゃんの家があって、たまたま村上くんもその洋画に引っ越したらしいんで、なんか縁があるなと思ってるんですが、東京ちっちゃい頃ですね、東京にいた時によくおばあちゃんにあの漫画を買ってもらってました。聞こえてるんかな。ってことはこれは今本当に地球の核心からラジオを放送してると言っても過言ではないんじゃん。あかん、息が上がってきた、息が上がってきた、息が上がってきたら何を探すか知ってるか。僕は僕はいつも火の鳥を探しています。先週の金曜日に火の鳥に会いました。私の名は火の鳥。鳥とは言ってもそれは人間の目から私を見て鳥に見えるだけです。僕の目から見てあなたのことは火の鳥に見えるだけです。あなたの本体はそう、宇宙にみなぎった生命のエネルギーのちょっとした塊のようなものでした。
雨に明けただれていました。
俺お前のことめっちゃ好き
や。俺たちはね、多分ね、エゴのね、人間のエゴのね、この高熱のためにね、
お前のこと
めっちゃ好きや。とってもね、悪いことをしてるのかもしれないぜ。
ベーシストさんから見たらね、みんなね、地球の中心に向かってね、動いてるだけなんだよ。
めっちゃ好きやで。
だから僕はできるだけ、できるだけ高いところ行きたいのよ。
ちまっ
ぱい。だから君の応援が必要です。はい、ありがとう。 Thank you, thank you。インターネットラジオ、ちょっとえらいエレクトリカルパレードを海の底でやってるような音楽になってきましたが、次の曲は、皆さん冬はどういったことを連想いたしますか。僕たちは桜が咲いて散って何か新しく向き返すみたいな。と思って、盆踊りは冬にした方がいいんちゃうかなと思って。今日はなんか、なんか来たんとって、じゃあ次の next song is。冬の盆踊り、Thank you。曲がり角を回る車、香水はいいね、女はもっともっといい動物だ、いい動物だ、目の前で止まれ、カタカタカタになる、テンパって煩いだ、上手くなった、 The break? The break? 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 はじめまして、僕は〇〇と申します。名前なんていらね、僕を見て、君を見るだけ。
check one two check one two internet radio。今までも冷めた日常さまよう、みんな people emergency the people、 自分はいつか死ぬって考えた、胸の内がいっぱいになった。君の選んだ憧れは向かっていけばあなたのこと、
ナイキフォーギーだ。
暗いあるマックがあれば僕と君はプリンスプリンセス。愛は天人ともに許される悪行、お互いの思いの量がうまく変化を生きますように。涙がペケ
悲しい歌聞きたくないよ、
聞きたいよ。
君とは近方歩き読んでいた、 Love is confidence だとか、食いっぱぐれのない社会へ、信じたいの価値作るんだい、信じること貫くんだい。意地悪なことをされてもやり返すな、同じ土俵に立っちゃいけないよ。正義出すガンツバッツ弾けて making song、 あなた美しいや、頑張ってほしいや、それとピースが欲しいや、甘えてもいいかい、もういいかい、もういいよ。 Wake up the sun began by crying at the night、 時にはモツコロスキー、時にはブリッコが好き、時にはね、みんな自分が好き。僕は好きなこと、エティスのが好き、ご飯食べるのが好き、お風呂が好き、寝るのが好き、
スリープタイム。
でもね、それだけじゃ生きていけないんだよね。人の役に立たないと生きていけないんだぜ。永久の道の前に俺たちはすることがあるだろう、言わなくてもわかるだろう、それは君の進む道さ。永久の道の前に俺たちはすることがあるだろう、言わなくてもわかるだろう、それは君の進む道さ。永久の道の前に俺たちはすることがあるだろう、言わなくてもわかるだろう、それは君の進む道さ。永久の道の前に俺たちはすることがあるだろう。
世界一周、世界一周、
三周
っていうかさ、もうさ、俺たちでさ、心の豊かな俺たちで世界をネキストレベルに引き上げようぜ、思っとこうぜ。思ってたら。
インターネットラジオ。
アコーディオ。
はい、聞いていただきました。ペックユーインターダインターネットラジオパート2、なんですけども、先ほども言いましたように、明日金曜日、5月の16日ですね、の、午前11時半前ぐらいにですね、ちょうどペックユー、さんが、KISS FM に出演されるという、そうですね、もし、ご興味ある方はぜひ、KISS FM 聞いていただきたいと思います。 はい、ということでですね、次が、いよいよ最後のコーナー、関西イベント情報コーナーなんですけども、今回ね、ご紹介するのは2点、ありまして、イベント1点と、あと、まあ、イベントじゃないんですけどもね、とあるアート、グループが出した出版物の紹介をさせていただきたいと思います。まず1個、京都のですね、大江アートプロジェクトという、プロジェクトのご紹介を、簡単にさせていただきたいと思っているのですけども、この大江アートプロジェクト、京都のね、第二外館ですね、外環状線の道路の建設によって、失われてしまうその美しいね、まあ、自然がこの辺多いところなんですけども、美しい風景が大江の里にもあります。で、大江アートプロジェクトは大江の人物ことに関わりながら、この美しい自然、日常生活、歴史や伝説との新たな対話を促す芸術活動を多発的に展開し、地域全体を芸術的資源として捉え直す試みですということで、これはもう2005年の5月から、もう3年ほど、進めているわけなんですけども、コロナ禍のですね、6月1日の日曜日にですね、大江博士になろうという、これ何やろこのイベントっていうのが、あります。これはですね、基本的に、なんとまあ参加費無料なんですけども、カメラでですね、この大江の街をですね、どんどんこう撮ってですね、大江の町自体を見直していくっていう、試みで、ワークショップ的なこともしますし、そして子供時代の大江をですね、実際この、大江のですね、すごいなこれ、この人昭和4年生まれですね、大江国民学校第一卒業生のね、このまあもう非常にもう高齢の方ですけども、中原勇さんっていうね、方がですね、大江にもう大江を知り尽くしている、この方自身がもう博士だと思うんですけどの話が聞けたいですね。で、アートとですね、なんちゅうんですかね、フォークロアというか、この地域の歴史を伝承する、そういう試み、記憶にの留める試みになるのかなと思ってます。最近こういうね、プロジェクト増えてきてますよね。あの街を写真で撮ったりとかね、してこう街の記憶をつないでいくようなね、パターンなんですけども、非常にこういう、イベントはぜひどんどんいろんなところで増えていったらいいなと思います。大江アートプロジェクトの大江博士になろう、6月1日の日曜日に、日曜日に、朝の9時半から12時がこの写真ですね、やってですね、これ大江小学校集合、そして昼の、飯食うてから1時から2時半が中原勇さんの、講演ということですね、大江文化会館で、行われます。どうぞ行かれてください。こちら問い合わせ先がですね、これ2個分かれてますね。申し込み先、問い合わせ先として、言うときましょうか。電話番号がこの朝の写真の方なんですけども、075-334-2204 075-334-2204、そして、朝の写真の方を言いましたけども、すいません、こっちがとりあえずこの企画の申し込みの、分ですね。そして、イベントなんちですか、こういう、アートプロジェクト全体の、一応、連絡先として、携帯 090-6371-1321 090-6371-1321 と、この2点が上がってます。詳しくはアークオーディオからこの、大江博士になるのチラシが、ダウンロードできますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、次なんですけども、次はですね、現在大阪の西成で、カフェを、経営している、アート NPO ココルームがですね、なんと文庫本を出版されましたということで、どんどんどんパフーパフーですね、これはおめでとうございます。心の種として、記憶と社会をつなぐアートプロジェクトという、タイトルの、本が出版されました。おめでとうございます。2007年の春から夏にかけて、大阪市の、南部、浪速区と西成区の境に位置する施設、フェスティバルゲート。いやー、フェスティバルゲート皆さんご存知ですよね。あのフェスティバルゲートですね。今も現在幽霊屋敷みたいになってまして、この前僕近く歩いたらですね、これ嘘じゃないですよ。あの外人さんがその近く通って、これ幽霊屋敷みたいやんな。これ幽霊屋敷みたいやんな。って言ったんですね。なんと大阪弁のうまい、外人さんなんですけども、びっくりしましたね本当にね。フェスティバルゲート中心にアートプロジェクトが実施された、心の種としてと名付けられたこのプロジェクトは、他者からライフスタイルを聞き取り、それをもとに新たに表現を、厳然させる、難しい言葉使ってますね、現実の現に前っていう字ですね、させるという趣旨のものだった。わかりますかこれ。 これはですね、いろんなその町の記憶を持っている、いろんなね、まあ普通に働いてはる一般の方ですよからですね、アーティストがみんなライフヒストリーをね、ヒアリングをしてですね、そのヒアリングをもとにね、作品を作るっていう、そういうね、プロジェクトだったんですけども、この試みはアートの文脈から横断的な関わりを生み出し、場所の力を呼び起こす、近所のおっちゃんから研究者まで言葉を寄せる283ページのこの本は心の種を内包するということでですね、現在、ココルームで販売をしております。店舗の方は郵送も取り扱ってます。一冊は、送料手数料込み880円ということですね、アークオーディオのね、ページから、メールフォーム、リンク貼ってますんで、ぜひぜひメールフォームというかこの心の種としてのね、サイトにリンク貼ってますんでね、ぜひ興味のある方は、問い合わせていただきたいと思います。はい、ということでですね、ここ、ココルームなんですけども、問い合わせ先が、電話番号 06-6636-1612 06-6636-1612 になってます。何か詳しいこと聞きたい方は、ぜひこちらに問い合わせください。はいはい、ということでですね、本日5月の15日の、木曜日の、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオも、これにて終了でございます。またまた、来週の火曜日は、引き続きですね、毎週火曜日はですね、このチッコアークのスタジオで行われているトークイベントの公開録音の模様をお届けします。それではまた来週、チッコアーク浅田渡でした。